森哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ急にこの、はい、今日も夕方になって冷えてきましたね。
そうですね、昨日めっちゃ寒くなかったですからね。服装間違えた人がおると思って俺だったみたいな話で
半袖着てました。半袖
で葛西臨海公園行ってしまってちょっと死にそうになりました、
ね、それはきつい、はい、うん、今日ね、はい、もう本当に秋の足音が聞こえてきたと思ったら一気に秋、うんうん、冬が見えてくるのかななんていうね、季節になりましたけれども、さあ相場はというとどうなのかなということで、今日は小反落で終わりました
けど、うん、いや温まってんじゃない、こんだけ上がったら小反落でした、うん、またさ、はい、あの 11日連続陽線みたいな感じで3万いくんやっていうのは、さすがにそれは虫が良すぎるだろうとは思うし、はい、弱気な人もいるし、リグー人もおるしということなんですけど、うん、この位置にいるということはでかいわけですよ、ね、うん、そこだと思いますけどね、
はい、というお話もこの後、うん、はい、たっぷり解説していただきたいと思います、うん、さあそして今日私マスクを変えてみたんですけど、はい、最近流行してるこれ、
このあれ立体マスク、
そうなんですよ、
話しやすいね、
はい、あの3つのパーツに分かれてるような感じの作りで、韓国初なんでしたっけね、確か、あの空洞がしっかりしてるので話しやすいです、はい、ということでね、ちょっとラジオいやテレビに出演する方もこの形だといいのかもしれないなというふうに、
ね、あんま売ってないですね、はい、昨日うちの子供も探したんだけど、はい、ないわとか言って、
私はネットで買いました。ちょっと 2,3 週間かかったんですが、
まだ品薄なんだ、
ね、そうですね、たまに街でも見かけますので、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。私お仕事でつけるのは今日が初めてなので、ちょっと試しにという感じで、はい、今日はこれで行ってみたいと思います、うん、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日もチャットにたくさんコメント入り始めてますね、ありがとうございます。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。ということでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。まあ、はい、うん、相場戻ってよかったねっていうのは、
よかったな、
と言いたいんですけど、
この水準にいてくれるとなんとなく安心感があるような感じがしますね。
まあね、久しぶりに僕もね買えって言いましたからね、はい、やっぱり2万7000円台入った時、うん、に言って、これはねコロナショックの安いところ以来かな、はい、もう買っとけって1年半ぶりぐらいに、
うん、久々に行きましたね。
っていうか、はい、その買えとか売れとか言わなかったらお前何で評論家やってるんだっていう話だけどいやでも買い替えとかってやっぱ売りでしたっていう人もいい、そういう芸風もあるけど、
はい、僕は
やっぱり自信あるところでやっぱり ねその買ってほしいから、うん、まあ、1年半じゃお前何したんだっていうと、いや個別株の話してましたっていう、はい、その全体と個別とセクター違うわけじゃないですかっていう人なので、うん、まあ、その久しぶりにその相場感を発動することができたねということで、まあ、その背景は背景の前に、いや2万9000とかで一回惜しみだって思って僕は可愛いですよって言ってすげえいたんだけど、はい、いやでもこれさ言ってもさ、言うて1000円かちょっとしか取れないわけじゃん、高値まで戻ったとしても、うん、いやこれ言っても面白くねえなと思って待ってたんだけどねっていう、
はい、ちゃんと今回も面白いところ、
そうそう、ね、面白いところに行けたよね、はい、あれね、うん、そうそうそう、新井さんもだから日経金のにしときゃよかったんじゃねえのって話ですよ。多分日経金なんか1対に1枚買っとけばさ、はい、一撃でさこれ2万7500円で金に買ってたとしたらさ15万儲かって
んですね。私ちょっと
行
っちゃってるんですよね
なんでそっち行くんやっていう、
出し事してんね、
そうそうそうそう、そうだからそっち、
うん、黙って言うこと聞いとけばよかった、
そっち行っとけばよかったやんっていう話でさ、はい、まあなんですけど、うん、あの結局なんでそうなったかっていう話でさ、
はい、
あのやっぱり米国は、うん、まあ、2つね、金利上昇と、あとは決算の 不安っていうのは2つあったのかなと思いますよ、はい。まあ、あとまあ恒大問題とかコロナがまだ収まらんとかあるとかいう話はあるんですけども、うん、でっかく言ったらこの2つじゃないかなと思います。まあ、米国はやっぱりその決算ずっと良かったので3級もいいのかと。でコロナもこの3級の間結構その蔓延してましたから大丈夫なのっていう話だったんですけど、まあ、金融のですね決算を見た感じではまあ大丈夫そうっていうところじゃないかなと、いう感じに現状になっているという話なんだが、まあ、金融の決算はかなり良かったですね。まあ、ラジオ日経でもかなり解説はされている方いるかなと思うんですけど、まあ、やはりこのトレーディング益がしっかり取れていたと、いうことですね。まあ、債券も2回、1、2回波がありましたし、まあ、株式もまあ高値で堅調だったしと、なると、やっぱりそこのブローキングの利益ですね。と、あと M&A がすごく多かったので、
そこの M&A なんか多かったみたいね。
そうそうそう。でまあ、米国株はやっぱりなんだかんだで調整したらねズボっていきますけど、まあ、その底力はありますよね、業績面ね。現状業績面は期待されているのと、うん、あとね米国のいいところは今年は自社株買いが多いね、
うん、
過去最大ペースでいってんじゃないか、もう最高だって言ってる人もいるんですけど、うんうん、ペースは結構いい感じになってますね、はい。まあ、ここは、ハイテク企業とか、まあ、まあコロナ禍ずっと業績良かったんで買ったりとか、あと金利が低かったので、あの社債調達して買う自社株買い、うん、っていうのは結構あるんですよ、うん。まあ、金利が低いです。で海外にお金を置いたままにして持って帰るとお金かかるんで、はい、税金かかるんで、そこの見合いで社債を発行して、うん、で、まあ、株主還元、まあ、自社株買いするというような、はい、ことをずっと行ってきたんですね。でこれが株価を支えているというのも一つあるかなと。で、決算はまだこれ序盤の、ね、金融が始まったばっかりなんで、はい、ここは何とも言えないんですけど、まあ、現状はちょっと一安心と、うん、いうのが、まあ、この米国の決算ですよね。で金利の方も、まあ、一応、まあ、2022年に利上げしますよっていう見通しになったにもかかわらず、まあ、10年金利はですね、まあ、この前の高値 1.75 を超えなかったねと、こういうことで落ち着いてますよというのがあったので、まあ、そこで、ある程度ですね、まあ、安心したね、買いが入ってきたということで、まあ、SP なんかすごく高かったし、うん、まあ、この米国株の復調によってですね、まあ、世界的に株式の雰囲気が良くなったと。で日本ってどうなのっていうと、まあ、こういう時ってやっぱり日本って僕はいいなと思って、世界が、まあ、ちょっと恒大問題とアメリカの調子悪さがなんとかなった場合で日本戻ると思ってて、まあ、そこは、下がった時に投資家がする行動って何かというと、その前まで上がってた強かった銘柄買えばすぐ戻るんですよ。
それでいいんですか。
それでいいよ。だって強かった銘柄っていうことは、その銘柄欲しかった、いいなと思ってる人がたくさんいるわけだから、はい、で何らかの下げによ、何らかのショック、全体の下げによってその株が、まあ、ちょっと下がってしまったら、まあ、雰囲気が良くなったらまた買うでしょうっていうのが、うん、僕はもう徹底してそういう買い方をするんですよ。ずっと強かった銘柄下がったら買うと。で、まあ、原因は一応見るけどね、うん、でもポイントとしてはね、でもですね、僕が、気になっていたところはハイテク、はい、日本でいうだから精密機器とかのハイテクね、半導体系、うん、とかあと鉄鋼とか、2週間の間でですね、何もファンダメンタルズ変わってないと思うので急落して、まあ、ただ恒大問題っていうのはあったと思うんですけど、まだこれ決着ついてないわけだし、まあ、恒大問題で全部のね株が下がるかっていうとそうではない、やっぱり半導体製造装置なんか中国でバカ売れしてるわけですから、その米中貿易摩擦で、うん、かなり内製化が進んでるから、自分のところで半導体作らなきゃいけないから、まあ、半導体の機械を、ね、たくさん買ってて、
これまで以上に需要がある。
だからすごい、ね、業績がいいんですよ。だからそんなところまで売られるのってありえないよねって思ってるし、だからまあそういうとこ買っときゃ戻るんじゃないっていう、だからまあここでまあ一応この前の安値までつけて、はい、で、19の決算をまたいでよかったわけだから、2もいいだろうと考えると、まあ、ここから下って売られるのっておかしくねっていうところで、まあ、買いだと、そこで買う銘柄は外需ですよと、 だからもう自動車、ハイテク。で、あとはまあ鉄鋼とか、かなぐらいな感じで、まあ買っときゃいいよ。バラして買っとけと言いましたんですけど、もう自動車も小さいところからぶっ飛ぶわ、ハイテク戻るわで、いや、これはやっぱり強かったとかもう一回買われたんやね、というところで、よかったじゃんと。それでいいんです。で、決算があと、決算前にリグって売ればいいんですよ、心配な人はって思うんですけど。
もうそれでいいんですよ、ね。
うん、僕は売ってもいいんじゃない、ハイテクはちょっとこの前決算の反応が良すぎたから、次も、まあいいとこはいいと思うけど、全部いいとは限らないし、ただ株価の位置が下にあればね、まあ、またいでもいいかなと思うけど、僕はまたがないで、別に出てからでもいいしっていう。まあ、19も出てからハイテクうだうだしましたけど、その後ぶっ飛びましたからね、日経平均が上がるごとに。やっぱりまあ、まだ買えると思った人もいるし、投げちゃった人もいるから、まあでも、決算見てから買って面白いし、持ってる人はもう下で買ってんだらガチホで決算またぐみたいなのもありかなと思う。まあ、ただ、ボラが超激しいし、その、2週間でみんなの見方が変わってしまうので、そこちょっと、やりづらいんだけど、でも、米国のまあソックスとか、あとは、まあ、業績、まあ、ハイテク関係の業績見てると悪くないので、これは持ってていいのかなっていう気はしますよね。
うん、こういう下げの時に意外と買える銘柄って、まあ、今おっしゃった見方でいくと結構絞られてというか、個別も選びやすいかもしれないですね。
そうです
ね。
だからお手本があるの買えばいいんですよ。だから指揮法で全部の銘柄見てどれやっていうのよりは上がって銘柄買えばいいんですよ。だから指揮法プロ500が出た時が株価が高かったわけだから、それをチャートがぶっ壊れてで戻りそうなやつ買えばいいんですよっていう。もう結構作業的には今回簡単だったなと思うし、あと 1K のファンダメンタルズが良かったんでやっぱり戻ってるしと、いうのもありますので、まあそういうなんだろうね、いつも通りの投資をすれば、まあ、ここ取れたなとは思いますけどね、
意外とその恒大問題などありましたけれども、そんなにこう荒れた感じではない、
まあ、ただこれの審判が23ぐらいか、
はい、
からだと思うんですけど、これが下るまでにポジを整理するっていうのもありっすよ、心配と。半分落としたらいいんじゃない、だって、現状もう安いところ買った人って利益出てるはずだから、よっぽどじゃない限り、それでいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、もう欲張らず半分っていうのは結構ありかなとか思いますけどね。打って。
意外とこう、負けパターンは少ないかもしれないですね、そういった見方でいくと。
そうですね、負けパターンは少ないなとは思いますけどね、まあ、1回リグエればね、まあ、ただ、半分打ったのにまた上いっちゃったって、もそれしょうがないっしょって、僕は思いますけどね、はい、
まあ、リスクも回避してるということですからね。
そうだね、だから利益半分になっちゃったっていうよりは、逆言ったらまたね、利益持って帰れなかったと考えるといいんじゃないかなとは、まあ、マイナスになる可能性もありますからね。だからそうやってちょっとお金をある程度利食いのお金を貯め込みながら、
はい、
貯め込んでいればですね、決算勝負ができるんですよ、そこリスクに突っ込みますから。それで負けててやけになってやって大やられてよくあるパターンなので、はい、まあ、それは今回の、まあ、僕が買えてるところで買えた人で利益が取れてる人はもう半分利食って、この利食い欲は決算勝負に突っ込むんだというパターンでいいかなと思うし、あとはまた下がったら、もし下がることがあれば指数の方はおしめ買いすればいいんじゃないかなっていうところですかね。で、まあ見通しとしては、まあこれが一番大事なんだけど、まあ、やっぱ僕は3万近くまで年末はまあ戻れるんじゃないかなと思うし、2級の決算を期待してます。日本のね、
期待できそう、
期待、いや、していいんじゃない、もう、でもただ個別銘柄の場合はその、まあ、先回りされていたりして急落ってあるんですけど、インデックスベースの EPS はよっぽどじゃない限り上がるはずですね。
そうですか。
まあ最低でも 5% は切り上がるんじゃないですか。だからこれから毎日 EPS の、その動きを見ていけば皆さんいいと思うんですけど、まあ 5% は買った。だって19の情報修正でソフトバンク除けば 7% 未経験で、情報修正してるわけですからね、
はい、
と考えると、まあ、そのうち海運が大量にあったやろって言うんですけど、まあ、海運もあるかもしれないし、海運じゃないセクターの情報修正がどこどこって出てくるはずだし、あと為替ですよね、まあ、為替は、まあ、半期の締めはあんまり今110ちょいちょいぐらいでしたけど、まあ、そこの部分でも、まあ、日銀単価に107円前後ですから、まあ、情報修正出るし、まあ、そのまま今114だから為替固めちゃえばもう3級4級もバンバン もう可能性が、円安になったことでの、ね、上昇税出ますから、まあ、そう考えると、まあ、その販売台数が自動車危ないよとかいう話をしてるんですけど、まあ、生産が年末にキャッチアップしてくればいけんだろうって思うし、まあ、その生産が鈍化している時に半導体溜まったやろうって僕は思っていると。だから結構強気のシナリオなんですけど、でもこの円安は逃さない手はないよねと思うので、まあ、一時的だねという話もあるんですが、このままずっと円安が続いた場合は収益乗り続けますから、だからそこは資源の株の一過性の利益でしたねみたいなところとはちょっと違うよねと、いうのをまあ考えたり
期待していてい
いし、ちょっと心配なのが、はい、まあ、輸出企業がね、
うん、
結構早くドル売りしてんだよね。
そうそう、ね、
下手なんだよはっきり言って、うん、早すぎんの。111円ぐらいで、ね、結構やっちゃってるよ。結構あんのよ。
それでも上昇せっすよ、ね、さ、うん、
だと思うんだけどね。
もった
いない なと思ってさ、あんだけ円安になるって言ってんのに ね、やっちゃうんだよねって話を為替のプロの人と話してて、
ね、
もうバカだよねと、まあ、その人が言ってたんだよ、
はい、
俺じゃない、
そうですね、
そうですねって話をしてたんだけど、まあしょうがないね、
は
い、
まあ、でもそれでも十分情報修正が可能な、
まあでもね、全然増えたから、
で最後に資料を使ってちょっとお話をさせていただくと、はい、3ページから見たいと思います。まあ、外国人投資家の先物と売買動向と、あとは現物のですね、投資家別売買動向なんですけど、これ、まあ、8月末からのこの9月の上昇で2兆円買って、まあ、大体それほぼ売っちゃったという状況になっていて、派手でしたね。だこれもね、一つの買いだっていう材料の一つだったわけですよ、大体パッと買ったやつバッと売っちゃったわけだから、はい、これ以上売れんのかと、売る欲あんのかと、だらだら売っとったのにという話なので、まあ、買えという話もあったというところで、まあ、結構その強気材料はあったよねっていう、裏付けと、あとペアトレードは、これはねまだお休みでいいんじゃないか。実際、まあ、いいとこではあると思うんですけど、また日本株がこれ上がってくればね、いいとは思うんですけど、日本株上昇にかける方が仮にいたとすれば、これはいいかもしれない。まあ、ダウショートの日経平均、ロングで、いいかな。下行った場合はそこはヘッジがかかるし、いいかもしれないけど、
資料は1ページ目、
ね、そう1ページ目で行けとは言えないここはね、まあ、日本株が上がるという見通しがあるんであれば多分差は閉じると思うので、
持ってらっしゃる方は、まあ、見ていて、
持ってる人は、いや持ってる人はだからもうこの前で半分リグエっていう話で、多分リグってるはずなんで、ほぼ全部リグってもいいよって話だったので、半分閉じだからだと思うんですけど、どうだろうね、だらだら持ってる人は、まあ、まだポジション解消する場所ではないよねっていうところですかね、はい。まあ、今後の見通しとしては、まあ、日本株のこの業績の良さを外国人投資家評価してくるかどうかですね、
はい、
来た場合はやっぱり数兆程度の買いが入ってくるっていうのは原先合わせて、まあ、よくあるパターンだし、まあ、過去19で大幅上昇修正したとして23もするんですよ、
はい、
でその時はやっぱり外国人投資家も買うよねと、いうふうな修正というか過去の例もありますので、
今回可能性がある、
あるかもな。だからやっぱり2万7000円台とかでつかめた人は、まあ半分売ってもいいよって話ですけど、はい、まあそうね、もしこの買いがね来るんであれば持っててもいいかなと、まあ、だから業績がいいっていうのは新鮮なら持ってもいい。ただこれ出揃うもんあと1ヶ月5日間だよ、でもただ10月末ぐらいに大体もう勝負はあったという形になるんですよ、はい、まあ社数少ないけど予想でもいっちゃうから、それをね、まあ、5% の情報修正は多分織り込まれている、それで最高益になるシナリオまで織り込まれている、
はい、
それ以上上振れた場合は案外に日本株って買いが来るかもしれない、上値がその時軽ければスッていくかもしれないなと思ってます。まあ、下値はだから2万7000なんですよ、
はい、
まあ、あと高高台のそのテクニカル的なリスクがなければですけどね、まあ、なので高台の話が出てくる、まあ、来週末あたりは、まあ、ちょっとポジションをまあ減らし気味にして抜けたらちょっと期待してみるかなとか、いうのがいいんじゃないかなと僕は思いますけどね、
はい、来週は結構やることが、
来週はちょっとポジションの方なんかのほんと持ってるとあーってなる可能性 率があるので、はい、まあ、ゆっくり考えてください。この今日も僕も一応この前の流れとこの先の話をしたつもりなので、はいはい、その辺とあとは、まあ、為替の話はしなかったので、為替の話なんで円安になってるかっていうのも人それぞれだと思うんで、それ考えながら長く続くのかどうなのか、理由よりは長く続くかどうかが大事だと思うんで、まあ、そこ考えながら業績見ていただきたいなと思いますね、
はい、ヒントをたくさんいただきました、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日はまた初めて見る資料からですね、1ページ目、
工業用、はい、工業用コミュニティ、そうだね、
はい、
うん、あんまり久しぶりに見た気がする、うんうん、
ちょっとじゃあこれから話しますかね。
お願いします。
まあ、値段が上がってますよって話なんですよ、ね、
これインフレの源泉だという話で、まあ、円安もこれから来てんじゃねえかみたいな話ありますが、
まあ、これ見るとね、まあ、これ水色がアルミなんだよね、
すごいですね、
あとねオレンジ色の銅とかね、あとねちょっと薄い緑色、これね亜鉛なんですよ。急激垂直に上がってるでしょ、はい、何ですかって話ですよね。
なんでこんなに、
まあ、亜鉛って何ですかっていうね、何ね、
何に使われてるん
で
しょ
う、聞いたことあるでしょうね、はい、なんかサプリメントの亜鉛ですかって、それじゃないっていうね、はい、話ですけど、
楽になる感じ
の
ね、
まあ、鉄のにまあコーティングするんだよね、まあ、あのそういうのに使うのがメインなんですけどね、まあ、これがね急激に上がってるんですよね、まあ、これ何でですかっていうのはね、まあ、いろいろ要因はあるんですけど、まあ、一言で言うと、もう洗練所が電気不足で作れないと、いうのが簡単な答えですね。まあ、例えばヨーロッパなんかでも今、まあ、これ世界的にですけど、今あの天然ガスがね、はい、すごい上がってるじゃないですか。で、もうコストが高いと、はい、であと石炭使ってその製電所を動かしてるとかね、まあ、その原料、まあ、燃料の原料何にするかっていうのはねあるんですけど、まあ、高すぎてもうちょっと生産半分止めますとかいうのがベルギーの亜鉛の製電所とかね、もう出始めてるんですよ。で、まあ、中国もそうですし、まあ、中国はもちろんあの世界ナンバーワンのね、このアルミ、銅、ニッケル、亜鉛の生産国なんですけどね、まあ、もう中国もね、もう石炭高すぎる使えない、でも石炭使うとね、もう二酸化炭素たくさん出る、もう海外、もう、まあ、外向けにはもう脱炭素ね、うちもやりますって習近平言っちゃってるから、もう一応いい顔しなきゃいけない。で、石炭燃料の電力はもう7割カットになったって、でそうなると電力ないわけですよ、
はい、
でも製錬所作れない、ね、みんな作っちゃいけないって言われて、で鉄鋼なんかもね、来月から3月の半ばまでね、もうまた2割3割減とかね、もう決まっちゃってるの、でますますね、もう鉄鋼石また値段上がるとかね、で石炭ももう値段はもうとんでもない値段になっちゃって、さあ困ったよと、で、まあ、あの 国家戦略備蓄なんかもね、このアルミ銅亜鉛出してるんだけど、全然値段が収まりませんと、まあ、そんなことがあってですね、まあ、値段が上がってるということなんで、これはかなりね構造的な問題になってますね、でやっぱり本質はその中国がその脱炭素の話をしたりね、あとはその天然ガスについてはまあロシアが出してないとかね、で天然ガスもすごい、あの先週の番組でね 上がってるって話したじゃないですか、はい、これもまたね結構複合的でね、うん、まあ、これもいろいろ要因あるんですよね、うん、まあ、ロシア出さないともあるし、あとはやっぱり値段が、まあ、上がりすぎてるから結局それの代替で原油も買われてるとかね、まあ、いろんなのがねちょっと今混じってきて原油も今高いじゃないですか、
はい、
うん、なんでですねこれはなかなかねちょっと深刻ですよ、
うん、うん、何か一つの要因が解消されたからといってこの、まあ、複合的とおっしゃったので、うん、すぐに状況が変わるわけではないんですかね、
まあ、すぐは変わらないかもしれないですよね、うん、で今為替が比較的ドル高じゃないですか、はい、まあ、そんなにねドルが下がってるわけじゃないのにコモディティの値段が上がってるっていうのが実は重要なポイントで、
うん、
まあ、普通はドル安だとドル建て のコモディティが上がると、
うんうん、
でドル高だとコモディティは下がるというのが一応教科書通りなんですが、はい、そうはなっていないと、うん、
これ結構面白いですね。普通は、最終製品が高いのは、まあ、電力不足だからだし電力が高いからその分が乗っかってるのは分かるじゃないですか、うん、それ減産となると原料の価格が本当は安くなるというか、まあ、原料は、2割減の生産であればそんなに売れないから原料が安くなるわけじゃないですか、うんうん、原料も高いんですかね。 高いですよね、まあまあ、鉄鉱石はちょっとこれ特殊な値段の決まり方がするのでなかなか出てこないですけど、でもなんかあれですよね、うん、作れないのに原料の値段が上がってるっていうのはなかなかやっぱこれインフレなのかなと思ったりするんですけど、不思議だなと思って今聞いてました。
これ今お話したこうメタルあるじゃないですか、まあ、それぞれメタルってまさにその、まあ、金属 その姿形がこう綺麗に見えるものなんですけども、それを作るための本当の原料があるわけです、まあ、例えばアルミだとボーキサイトとかね、まあ、銅だと銅の鉱石とかニッケルとかもその鉱石、まあ、山の中でこう石の中に成分がこう銅の成分をこう抽出したりねしてこう作るんだけど、そこはまあ余っちゃうわけですよ。でもここのマーケットっていうのはなんだろう、取引所はないわけですよ、もう完全相対なんで、うん、その値段よりもそこから作ったそのメタル、形になっているメタルはこの上場されていて、まあ、実際に先物市場とか、で取引できるというものなんで、ここが作れるか作れないかっていうのが今の問題になってるわけですよ。でそこが今みんな作ってないと、作れない状態になってるというので値段が上がってるということなんでですね、物がないわけではない、
はい、うん、作れていないという、
作れない状況まで電力コストが上がっちゃってるとか、まあ、そういう話なんで、まあ、これはこれでね、まあ、ボトルネックですね、まあ、結構港に船が入れられないのに近いですよね、物は来てるんだけど入れられないと、物が来ないから値段が上がるみたいなね、まあ、なのでそこが解消されると、まあ、値段は収まるとは思うんですけどね、なかなかちょっと時間かかりそうですねこれね、
電力の、まあ、確保といいますか、それができたら出回る数も急激に増えるかもしれない、
まあ、だ習近平がもう分かったと、もう高い石炭でも買って、もう電力作っていいと言えばガシャッと落ちるかもしれないけども、それは対外的にはあんた脱炭素で、ね、コミットしたじゃないかと、嘘つきですねと、で今度ロンドン、イギリスかなんかでやるやつの会合も習近平行かないって言ってるからね、ちょっと分かんないね、どうなるかね、結構ガラッと変えちゃうかもしれない、そうなると多分暴落しちゃうと思いますけどね、まあ、やっぱこれ上がってくるとやっぱインフレ率の上昇につながりますんでね、まあ、中国は中国でこれすごく嫌がるんで、まあ、どこを落としどころにするのかなっていうね、まあ、不動産の問題と合わせてね、まあ、2つ今頭の痛い問題がね、まあ、起きてますよね、
その電力に関係ない上げを見せている商品っていうのはあるんですか？
だから原油はそうだよね、原油はあんま関係ないよね、どちらかというとその天然ガスが上がってるから、その天然ガス高すぎて使えないから代わりに原料発電とか、まあ、そういうその燃料に使うというので買われて上がってるとかね、そういう感じなんで、まあ、でもそれもやっぱり影響を受けてますよね、間接的にはね、まあ、なかなか大変な事態です、
まあ、今後電力確保によってどのように動いていくか見ておかないといけないですね、
見ておかなきゃいけないですね、
は
い、
コメントでも、価格が、まあ、消費者に価格転嫁されるのはいつ頃だろうかというものがありますけれどもね、商品の値上げがこのままだと、どんどん行われそうですね、
中国もね結局 PPI と CPI の差がものすごい開いてるんだよね、CPI も 0.7% なのに、PPI はもう 10% とかだから、アメリカはだって 5.4 と、まあ、いくつだっけ、まあ、9% とかだから、そんなに、まあ、4% ぐらいは開いてますけど、まあ、アメリカ中国ほどではないと、中国は異常にやっぱりね末端の価格を抑えられてますよね、それに跳ね返ったらもう習近平体制がガラッとガタッとなっちゃうんで、もう困っちゃうと、
そこは死守していると、う
ん
う
ん、だから多分不動産の問題も、うん、まあ、今あの例の原建ての債務だけ払ってるんだよね、はい、で明日もまた債務の原建ての債務じゃないや、あの利払いがあるんですよ、まあ、そこにクスベって私呼んでたんですけど、ね、うん、はい、まあ、これは一応なんかね、深センの取引所にあの恒大が提出した資料では、うん、利払いをしますというコミットをしたレターが出てるんでね、うん、だ多分明日は問題ないと思うんですけど、うん、問題はドル建てですよね。ドル建ては多分ね返さないと思うね、うん、ドル建てで債券買ってる人は泣いてくれって話ですね。
うん、とにかく国内の、う
ん、国内に払わないと大変なものがあるんで、うん、はい、国内優先、海外はごめんなさい、うん、ただ問題は元本、うん、これが来た時にどうするのっていうね、うん、桁が違うから、うん、ここですね、うん、うん、まあ、それ来年にどこどこどこどこね実はあるんですよ。1月はね結構あるんだよね、リバレー、リバレーじゃない元本とか、はい、うん、まあ、どうなのかね分かんないですけどね、うんうん、まあ、あの多分なんとかするでしょっていうのはね、中国人民銀行の総裁がこの問題は中国はなんとかできるっていうふうに言っちゃったんだよね、うん、先週末に、はい、うん、言っちゃった、
うん、解決策があって言ってる、
あるかどうか分かんないけど、うん、あるって言わないと多分まずいから言ってるんだろうけど、はい、まあ、そういったからには多分やるでしょ、うん、あの国は、うん、うん、それを信じるのであれば、はい、何も心配する必要ない、うん、もう心配は意味がないとなるんだけど、分かんないね、
どうなっていくでしょうね。
うん、はい、まあ、僕はあまり実は心配してないんだけどね、うんうん、
ということで今まあ足元ではかなり値段を上げているというコモディティですが、はい、うんうん、まだまだちょっとこの先注意して見ていかないといけないということ
ですね。注意はした方がいいと思いますね、いろんな意味でね、
はい、
うん、
では資料続きお願いします、
うん、まあ、そういう話なんで、金はですね、なんかすごく上に行ったり、ね、下に行ったり激しく動いてましてね、うん、はい、まあ、先週もドーンと一回上がったんだよね、うん、まあ、インフレ率がね上がりそうだみたいなね話になってきて上がったのはいいんですけど、やっぱり売られちゃうんだよね。1800ドルちょっと超えたところまで1回上がったんですけどね、やっぱりそこは売られてしまうというですね、まあ、1800ドルは重たいんですねっていうのはね、また先週確認できたっていうことなので、今あんまりこう上をどんどん狙っていくって感じではないのかなっていうのがね今の状況だと思います。なので、まあ、あんまり無理しない、今はね、うん、下がったところを買って、まあ、上がったら売るみたいなね。2ページ目見ていただくと、これ、まあ、いわゆる実質金利との比較ですけどね、うん、まあ、大体まあ1760ドル台、70ドル台ぐらいなんで、今、理論値が、まあ、今のマーケットの水準とほとんど同じなんですよね、うん、あんまりもう今はもう大きく動くまでは無理しない方がいいかなと、うん、もう押すのを待った方がいいかなと、うん、ただ、3ページ目のこのスパイダーゴールドトラストの保有高ですけどね、まあ、これがまたね980トンまでですね、うん、減少しておりまして、うん、金を買う人がですねおりません、うんうん、投資家は全く買っていない、うんうん、なので結局先物市場だけで動いているのが現状ですね今ね、うん、まあ、腰の入った買いは全く入ってないと、
なかなか戻りませんね、
戻らないですね、うん、でやっぱり4ページ目のねこのコメックス金先物投機数字ポジション、はい、まあ、いわゆる投機数字がね先物市場で何をやってるのかってことですけどね、うん、まあ、上行きは買うし下行きは売るしというので、うん、まあ、自作自演相場ってやつですね、はい、だから高値が安値売りしてるんで、うん、まあ、今週もまた損しましたね、わかりやすく言えば、
はい、
うん、損してます
チラ、
うん、まあ、彼らはね、まあでも実際そうなんで、うん、まあ、そんな感じですから、ちょっと金はやっぱりね深く押すの待った方がいいかもしれないですね、うん、で、まあ、今最近なんかスタグフレーションとかねそんな話もありますけど、はい、まあ、スタグフレーションになればね実はゴールドが一番パフォーマンスいいっていうのもデータではっきり出てるんで、うん、もう強く推奨したいんですけど、そこまでになるとは全く思わないので、はい、うん、まあ、インフレに備えるという意味では、まあ、少し我慢して、ね、下がるの待って、うん、まあ、将来に備えて少しは持つという前提でいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、あと短期で取引できる人はしたらいいと思いますけど、これ、ね、今もすごい難しい、僕もうすごい失敗してる金は、
あ、そうですか、江森さんでも読めない、
もうショートしては担がれたんで、はい、損切りしたところが高値とかね2回やっちゃってるから、うん、うん、全然ゴールドは、ね、今相性悪いですね、しょうがないから原油で今儲けてますけどね、はい、うん、その原油なんですけどね、次のページですね、これも同じように WTI 原油先物、
はい、
これもね、うん、これ見るとこの青い棒グラフが上上がってるじゃないですか、
はい、
で濃い青い線とね同じ動きしてるん で、うん、で赤い線も同じ動きしてるってことはもう 、はい、買ってるんですよね、うん、単純にね、なので、まあ、投機筋もいよいよね買い始めてますね本格的にね、うん、高いけどね、うん、まあ、トレンドフォローなんで、
はい、
上がるから買う、うん、買うから上がる、上がるから買う、まあそれをね実践してますね、
うん、じゃあこの方たちがいるので、まあ、底支えはされていく、
されてるけども、はい、 何かの材料でやっぱり違いましたってなるとね、これまたねガサッと打ってくるよね。
そうですか。
もうなんて彼ら別に上がってほしいとか、なんか原油の商売やってるわけじゃないから、何だっていいんだから儲かれば、たまたま今原油が上がってるから買ってるだけですからね。
集まっているだけで、
この、ね、先物市場とか CFD とかね、そういうのをやる人はその割り切りをしないとダメなの。もうはっきり言って
あまり思い入れをしてもよくないです
。株式、別の株式投資にはこれはいい、良さそうだ、いろいろ分析してこれいいぞ、はい、よしこれはもう俺もいい会社だ、それはね先物市場での取引にはね、全く意味がない。思い入れ入れれば入れるほども損します、はい、そこを割り切った方がいい。
思い入れができ始めてました。
危なかったです。スペキュレーションなんだから、これ、はい、先物取引っていうのは、個人投資家が参加するっていうのは、でしょ、 CFD とかね、それはね上がってほしいなと思った瞬間におごりますよ。
そうですか、いやまさに今日の昼間にそこで言っとけばよかったなっていうところがありました、
考えちゃいけない、あまり値段見すぎるとねそうなりますよ。
わかりました、
でも値段も見ないと取引できないけど
ね。そうですね、あのあまり考えすぎず、
考えすぎずね
というのが大切、欲張らず、
欲張らずね
が大事なんですね、
あとファンダメンタルズの方は6ページ目のアメリカの債券と、ね、掘削リグの方なんですが、リグの方は、ね、もう順調に増えてますね、やっぱり値段が高くなってきて、で生産量も、ね、少しずつ今回復してきてますね。あのハリケーンのからの回復も相まって順調に戻ってきてる、価格が高いんでね作る人増えてきてる、ただあのガソリンの、すみません、原油の在庫ですね、これは増えてますね、7ページ目ね、これはあの季節的に増えるって話ずっとしてましたんで、その通りの動きなんで、これあんまりね実はあの増えても原油の下落の材料になってないんですよね、やっぱりね、これやっぱりさすがみんなはよく分かってるなと。
これから必要な分を取っている、ということですね。
そうそう、でガソリンの需要も、この時期はもうそんなに増えないんでですね、8ページ目ですね、ガソリンの需要もこの時期はこんなもんかなと、少し減ったけどもこれも、売り材料になってない、でガソリンの在庫も増えてる、9ページ目ね、これも材料になってない、普通普段通りなんで、もうむしろやっぱり外部要因としてなんとなくこう全体がね強くなってきてるっていうのを、市場見てる。で10ページ目のこのジェット燃料もね実はドーンと落ちてるんですけどね、これも結構これ週でブレますんでね、
なんか毎週これを繰り返しているから
繰り返してるだけなんで、もうちょっと見てみないとね、ダメだし、
これでまた来週下に行ったらちょっと
行ったらちょっとえって感じになりますけど、多分ならないでしょうね、で石油製品の需要の方もね、先週ピークだったんですけどまたちょっと落ちてますけど、これもあんまりジグザグするだけなんで、ある程度高い数字にはいますんでね、で設備稼働率も言ってた通りやっぱ下がってきましたよね、少しもう落ち着いてきたと、例年通りというのが12ページ目かな、あとねフォワードカーブっていうのはちょっと一個入れたんですよね、13ページ目ね、これはあの横軸が現月で右側に行けば行くほどいわゆる先切りっていうですね、遠い現月、要は遠い受け渡しの期間ですよね、で縦軸が価格なんですけど濃い青い線が直近なんですよ、先週末の値段ですけどね、で生地が高いのが実は強い相場なんですよ、これよくね間違えてね木先の方が安いからこれ先安感だっていうですね、方がいるんですが、これ先物市場はそれは考え方また間違いなんで、特にコモディティ市場はね、でこのグレーの線から水色の線になって、水色から濃い青い線にこう生地感が上がってるじゃないですか、でカーブも少しずつちょっと勾配が急になってるんで、これ非常にやっぱりね強いパターンなんですよね。
これいつもですけどシェールオイルをその作ってるところはコストより上だったらもうこれ先物で当てとけみたいな話ですよね。
例えばこれ2022年の平均、ざっくり見ればね、もうこれ70ドル台半ばあるわけですよ、もう今もしヘッジするんだったらもうファファですよね、
もう掘りまくるしかないですよ、
今ね、ただ多分ヘッジしてんだよね、
もっと前にしちゃったでしょ、多分50ドルぐらいでよっしゃとかってやってて、
55ドルぐらいでして
るから、でもそれって増産すればいいわけですよね、できるか分かんないですけど、ある程度当てといて増産、だから今だから増産をしてるのに、価格が上がってるっていうのはどういうことやっていうのはやっぱり需要なのか、やっぱ減産が効いてるのかっていうところだから、どう考えてももうシェールオイルの業者掘りまくりますよね、
ここは
ね、
これからやる人はもうどんどんやった方がいい、ヘッジしないですよね。で最後14ページ目は、いつもの年間の推移ですね、新井さんが一番期待してるチャートですけどね、
はい、
上に行ってます。これ見ると2007年と2009年一番高いところまで来てるんですよ、これ以上今年上がるのかって、ちょっと不安になるよね、
そうですね、
でもこれは過去はそうだったっていうね、一応ために出してるだけなんで、
原油の ETF を見ている身からすると上がってくれると嬉しいですが、世の中にねいろいろ影響がありますからね、
ガソリンの値段も国内だいぶね、円安もあってね上がってきましたんでね、 まあ、少し原油の取引でカバーするとかね、はい、考えなきゃいけないかもしれない
ですけど、生活がしづらくなるほど上げては欲しくないなというふうに思いますけれどもね、いろんな商品に影響します、
ね。岸田さんもなんか産油国にね、はい、増産しろって言うとかね、うん、なんか指示出したとかね言ってますけどね、はい、そんなの誰も聞くわけない
じゃ
ない
ですか。聞いてくれるといいですね。
中東あたりは独自のパイプがあったりするんですかね、よくわかんないですけど、
う
ん、
まあ、サウジと日本だったら意外に受けたりして ね、アメリカのところで言うこと聞かなくても、ね、
イランイランイランじゃないですか、
イラン
でしょう。
イランのね、あのからたくさん買うとまたアメリカも、
ね、そうですよね、
すげえ怒るからね、ややこしいんですよ、
はい、う
ん、まあ、戦略物資ですから、
うん、はい、今後どうなっていくのか、はい、まだまだちょっと年末あたりに向けても見ていきたいと思います。はい、以上、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピックご紹介していきましょう。1つ目、丸亀製麺うどん弁当爆売れ、他社が真似できぬ味の秘密、中食制覇で業績 V 字回復、韓国撤退の裏に常識破りの経営力。こちらは馬淵真理子さんの記事です。2つ目、ワークマンに異変あり、株価1年で3割減、土屋 CEO 市内経営が成長持続の鍵、次の一手は。こちらは加古井俊介さんの記事です。3つ目、冷蔵庫にカメラ機能は必須、中国家電スマート化に日本惨敗、健康、高級、ペットの三大トレンドで市場急成長。こちらは牧野武文さんの記事です。4つ目、親ガチャ依存が示す1億総中二病時代、人生は抽選ではなく先着順、いつ自分のダメさに気づくかの勝負。こちらは後藤時代さんの記事です。そして5つ目、離婚したら年金も半分こ、専業主婦、自営業、共働きでも夫の厚生年金を折半できる。こちらは中村博史さんの記事です。では一つ目から触れていきましょう。馬淵真理子さんの記事、丸亀製麺うどん弁当爆売れ、他社が真似できぬ味の秘密、中食制覇で業績 V 字回復、韓国撤退の裏に常識破りの経営力との記事です。
丸亀製麺、皆さん大好きでしょ。
美味しいですよね、大好き。
まあ、丸亀製麺はね、僕もずっとトリドール、ね、金曜日の番組で押し続けていて、はい、とりあえず買っとけという話だったんですけど、うん、まあある程度上がったからもういいやと買うか的には思ってるんだけどね。、はい、まあただここの会社はコロナをうまく乗り切りましたよね。一つはやっぱ一人飯系がコロナは勝ちなんですよ。
はい、
うん、で本当はだから一人飯だったら別にね、その時短とかしなくていいじゃんって思うんで、さらに勝てるかなと思ったんだけど、まあでもそれ関係なくやっぱり一人飯系は非常に強かったというところでした。一人飯系と地方で大店舗を仕切れる店は強いという話をずっとしていたんですけど、まあ両方合ってましたけど、
ね、
うん、まあでも最近は、まあ、支援金を大量にもらった会社が上がってますけどね。
そうですね。ただそれ持続しない。
だって100何中200億弱とかもらってるとこあったでしょ。はい、なんやねんと思って。うん、いや、すごいね、それはね。
すごいです。まあ、ここから先の業績はそれではもう持たないですから、う
ん、まあ、持たないけど、
きちんと力があるところが。そ
うそうそう。いや、だからまあ、コツコツやってきたし、あとね、これやっぱ1000点ぐらいうどん、丸亀製麺あるんですよ。はい、まあ、昔から言われる1000点やると、うん、まあ、スクラップ&ビールも当然できる。まあ、国民食としてですね、はい、まあ、認められたと僕は思っていて、
うん、
まあ、うどんみんな好きだし、でやっぱまあたくさんトッピング乗せると高いくなっちゃうけどさ、
はい、
だからまあこの馬淵さんが書いてるこのうどん弁当とかも、はい、これ それで、まあ、ワンコインなわけですよ、500円でも全然、お釣り来るわけですよ。
美味しそうですね。だから、
まあ、ここは売れるよねっていう、まあ、伸びてんじゃねえのと言うんですけど、いや、丸亀も別にこのピークタイムに行くと、伸びてないけど、そうじゃない時間に行くと、結構伸びてるやろと思うんだけどね。
そうそうそう。作り手の方によってちょっと違ったりしますよね。
そう、違ったりもするし、はい、だからそんなのやっぱ無理なんですよ、ちゃんと知ったもの、ね、だから冷凍のうどんだったら別だよ、それ、はい。そうじゃないから、やっぱそこはもうブレが出るのしょうがないと思ってるし。
でも、大体、まあ、ちょっとブレは多少あるにしても、いつ食べても美味しいですよね。
そこが許されてるのが、やっぱ強いんですよ。だから、まあ、よくトイレが汚ねえとか、はい、そのテーブルが汚ねえとか、まあ、昔は、まあ、これ過去の事例、事実の例なんですけど、はい、ザルの後ろにカビが生えとった事件とかあったじゃないですか。だから、そんなのがあっても売れるんですよ。だから、そこは、やっぱり、なんだろうな、株式投資の話で言うと、ダメなのは分かるんだけど、俺はいかんとか言うけど、実際そのトイレ汚くても行ってるわけですよ、その店に。でここはやっぱり認めざるを得ない。だからこれを空売りしたらめっちゃ焼かれたと思うし、だから、なんだろうな、支援というか、自分の資本というか、その自分のこの、なんていうのかな、怨念というか、感情を、その空売りに出すと大体負けんだよね。それはいつも僕は思いますよ、
このご本人の需要と別で、世の中の需要はね、またあったりしますからね。
そう、だから、まあ、その辺はちょっと置いといて、まあ、実際のところ非常にね、うまく成長ができたねというところで、
コロナ以前の業績を大幅に上回って、
そうね、そうそう、だからコロナちょっと落ち込んだ部分もあったからね、まあ、今後はちょっとこの多店舗展開というか、その複数ブランド化が待たれるところですね、これずっと前からこれ用意してる、実験してる川崎駅の中にある双葉製麺っていう、はい、そのまあ、うどん屋なんだけど別業態があるんですよ、まあ、こことかが出てくると面白いなと思ってて、
どう違うんですか、
ね、ちょっと高い高級、まあ、単価ちょっと高い感じで、あの天ぷらをこれ吉野家のカウンターみたいな中で揚げてくれて、それをボンボン持ってきて、
美味しそう、目の前で、
すげえ美味しいよ、それいつか行ってみてください、川崎駅構内にある
ありますよね、なんか乗り換えの時見た覚えがあります、
混んで行って美味しいから、
いつも混んでる、
あとは券売機なの、そうとかね、そういうのも実験していて、いや、だもうこの、あと丸亀製麺はもったいないのは、うん、まあ、この丸、この、なんだろう、虎ノ門にもありますけど、はい、あの値段が一緒なんだよ、これ。地方も東京も
ちょっと上げても良さそう、
上げてもいいけど、そうするとまああれだから、うん、だから違う、この業態、高い業態を出すんだよ、でそれでね、他の店と比べても全然クオリティ高くなるし、他の店より安いわけじゃないですか、はい、1食1000円とかよりは、だからそれをさっさと僕は、まあ、この辺にね、増やせと言ってるんですが、まだなかなかオペレーションが定まらんのだろうなという、
まあ、でもその川崎駅の中とかで実験してる、
うん、そうそうそう、
ってことですね、
皆さんも行ってみてください、検証
中、これは、はい、ちょっと高級なんかね、ちょっと高級路線っていうのは嬉しいですよね、
う
ん、そうそうそう、日常の中で、ね、
うん、いいと思いますよ、
はい、で、まあ、ハワイ店も好調ということで、ハワイもコロナ前を上回る水準ということで、うん、まあ、ハワイも早めにコロナからハワイ全体が回復したというのもあるんですが、丸亀製麺やはりコロナ禍に入って割と早くテイクアウトですとか、モバイルオーダーの導入をしたというのが勝ちパターン、勝ちのポイントだったのかなと。
あと M&A も結構仕込んでてさ、はい、香港の麺業態2社もあるから、これもかなりね、でかいよ、向こうで100億以上、何百億ある、200億くらいあるのかな、だし、なかなか面白いと思いますよ、今後も。
これ、まあ、一度この中食の選択肢に入ったものって、意外とそのコロナじゃなくなったからといって抜けないですよね、何食べるってなった時に、うどん弁当っていう選択肢が一度自分の中にあったらまた食べようっていう風になると思うので、
これはショッピングものたくさんあるのはいいよね、テイクアウト需要が生まれたからね、
持ち帰り、だけでなく今後は店舗 の中で食べるというのもね、はい、また回復するでしょうから、業績さらに、はいはい、期待していきたいなと思います、ちょっとお腹空いてきましたね、
はい、
はい、では2つ目いきましょう、ワークマンに異変あり、株価1年で3割減、土屋 CEO、 市内経営が成長持続の鍵、次の一手は、囲井俊介さんの記事です。ワークマンです。
まあ、株価見るとかなり右肩下がりになっちゃってんだよね、
はい、ただこの株価だけではジャッジしない方がいいんじゃないかという、ポジティブな要素が比較的この中では書かれています、ね、
まあ僕は この加古江さんの作ってくれてる資料なんですけど、はい、うん、1ページ目のチャートがあるんですけど、このチャートが急に、はい、まあ上がり出した、まあその棒グラフですよ、売上が簡単に言うと、はい、まあここの部分が急にこの上がり出して、営業利益と売上が上がり出して、これがこの角度で上がらないと高い PR は維持できないんですよ、うんうん、だからそれがなだらかに残念ながらなってしまっているということは、うん、まあ、投資家の期待は剥がれるよねというのはもう僕は常々言っていて、うん、もう高 PR は基本的にずっと長持ちしないよねという話をもしているんですよね、うん、
維持し続けないといけない、
そうそう、だからこれは無理無理なんですよ、基本的に、うん、だって人も足んないし、はい、まあ、確かにワークマンプラスも売れるから、うん、まあ、そのショッピングモード入ってください入ってくださいっていうのはあると思うんだけど、はい、なかなかやっぱりそのバッティングもすると思うし、うんうん、難しいよね、うん、で、まあ、それは確かに顧客のニーズをまあ掴んで、うん、まあ、その欲しい商品とかおしゃれな、ね、あの、まあ、防寒を含めた、ね、はい、商品を作るっていうのもあるんだけど、うん、うん、僕がこれ定着するのか分からん、見てて、うん、実際中見ると、うん、特にワークマンプラスはどっち行ってんだって思っちゃうんですよね、はい、
どっちとは
アウトドアの方に行ってるのか、はい、まあ、ユニクロの方に行ってるのか、まあ、その中間なのか両方なのかってあるんですけど、これ飽きるのもあるし、ユニクロとか含めてなんでファストファッションとして、まあ、うまくいってるのかっていうと、はい、新しい素材とかで高品質なものを出し続けてるわけじゃないですか、はい、だって20年前のフリースとか超熱くてむっちゃゴワゴワでそんな暖かくないんだってっていうでその進化をしている、これができるといいなというのと、あとはブランドものですよね。だからここにも書いてるんですけど、ノースフェイスとかパタゴニアとかモンベルとか、まあ、いろいろあるんですけど、これと合していけるかどうかなんですよ、うん、だから新井さんの世代からすると、はい、このワークマンプラス着てんだよって最初は珍しい可愛いねだけど、はい、言えるかっていうのはあるよね。
そうですね、まあ、ただ私ちょっと、まあ、特殊で釣りをするので、まあ、
釣りはいい、それはいい、それはいい、
その界隈では結構、うん、いいよ、いいよ、ね、これワークマンプラスよって、
そうそうそう、
はい、いいやつ。
普通のファッションとして着るのはどうかっていうのと、あとアウターなんだよね、はい、やっぱアウターの比率がやっぱりユニクロより高いはずなんですよ、うん、僕も結構服好きなんであれなんですけど、分析するんですけど、アウターの比率が高いとどうしてもね枚数が限られる、
そうです、ね、
ユニクロってインナーも多いじゃん、はい、だからちょっと変わってくるんですよ。だから僕は大丈夫なのかっていうのはちょっと心配です、うん、だから株価もその辺は懐疑的なのかなと思っているんですね。で確かに YouTube ブログがうまく活用ってるんですけど、その後続きリピーターってあるのっていうところがあるので、はい、僕はここは微妙だし、ただあとね靴はちょっと一つの、はい、打開のポイントなのかもしれない。僕この前ワークマンプラスでずっと靴だけ見てきたんだけど、
あ、そうですか、どうでした？
まあ悪くはない、うん、このままいけるかなどうかなぐらいな、まあ、靴も毎回言うけどこのブランドが強いから、はい、それをノーブランドで走り抜けられるから、だからユニクロって靴あんまないでしょ、
はい、
行かないんだよこれは、
うん、勝負できないと思って
できないで他の方がいいっていうのもあって、はい、ユニクロ靴行かない理由考えたらいいんじゃないっていうことで次に行こうか、
はい、うん、なるほど、うん、では3つ目いきましょう。冷蔵庫にカメラ機能は必須、中国家電スマート化に日本惨敗、健康高級ペットの3大トレンドで市場急成長、牧野武文さんの記事です。さあスマート化が進んでるという、まあ、中国はそんな印象がありますけどね。
スマート化ロボット化も中国に勝てんよ、僕は残念ながらそう思いました。ロボットは無理だね、作業ロボットは本当中国すごいね。某社の、まあ、物流倉庫の見学に先週行ってきたんですけど、中国製の機械が仕分けしてものすごいピピピピってこのぐらいのやつがバンバン仕分けするんですよ、でその辺を見るとこれ日本勝てんすって思いました、うん、で見るとどうなんですかって中の人に聞くと、これ中国製最強でそれももう追いつけないですよ、世界どこの国もって言ってました。値段もそうだし性能もそうだし、っていうのはまああって、まあ、家電の方もだってこれって日本が中国に売ったやん、な代物を中国とか韓国とかに売ったやないですか、はい、それはその強いの決まっとるやないって、うん、自分のところでやってるんだから、そのノウハウブランドとノウハウをまあ売ってるのかっていうことですけど、うん、
技術者の方もかなりね、流れて
ってるし、これしょうがないよ、だってこれは、うん。
需要があるから仕方がない
です、ね。うん。しゃあないと僕は思います。はい。
で、かなり、そして、デザインも、うん、まあ、こういったはなんですが、中国の方が勝っているというような
まあね、好みもあるけど、そうだね、
はい、かなりシンプルで、はい、まあ、スマート化されているので、すべてスマートフォンで、うん、操作をするので、ボタンがないという、うん、そうそう、
は
い、
だから中国推しじゃないですけど、これ、しょうがない現状が背景にあるよ、
うん、はい、うん、ということで、うん、まあ、なかなか日本ではまだ中国製品ね、うん、使っている
そう、ね、
見ないですが、
まあでも、いいものはいいんじゃない、うん、っていうところですけどね、まあ、白物は日本製で、ずっと去年、ね、耐久消費財を持ってもいいかなと思ってますけどね。はい、
ということで、まあ、健康家電、うん、ペット家電、スマート機能ということで、はい、まあ、中国の経済が上向きなのかちょっと下がっているのかといういろんな意見ありますけれども、
う
ん、はいはい、このあたりはまだまだこれからも伸びていくのではという分野のようです。
まあ、う、次年金の話いこうか、
はいはい、ではいきましょう。5つ目の記事です。離婚したら年金も半分こ、専業主婦、自営業、共働きでも夫の厚生年金を折半できる。こちらは中村博さんの記事です。
はい、これは、まあ、2008年に決まったみたいですね、はい、2008年以降の結婚で、うん、半折半、離婚折半っていう形ですけど、うん、まあ、これで離婚が、ね、そのしたらその生活が成り立たないわっていう形で離婚しなかった人が思いとどまっているみたいな話が結構あるんですけど、うん、実際そういう人たちは半分もらえることが分かって離婚したんだろうかというのがですね、
う
ん、僕はよく分からないという話なんです。あんま聞かないよね、
そうい
う
コラム
とかないよね。そうそう
そ
う、はい、だから半分もらえるから離婚したっていう話はあんのかなというのは、まあ、あるのゼロではないと思うんですけど、はい、
これでも死別、うん、死別ではないですね、うん、別れた後にその相手が亡くなっても、うん、再婚されたとしてももらうことができるんですね。
あ、この年金部分、ね、
はい、年金部分は、うん、
まあ、遺産はまああれですけど、
はい、うんうん、どうでしょうね、まあ、うん、絶対に財産分割についてはね持ち上がってくる話だと、はい、離婚の時には、はい、ね、思いますけれども、
まあ、今でも共働きが増えてるからね、うん、そこはまあね、3号の方もいないとは当然言わないですけど、うん、うん、だからそこはどうなのかなというところですかね、は
い、ただこういった制度ができているということ で、はい、知らない方も多いじゃないでしょうかね。
あ、そうですね、まあ、そう、はいはい、だいぶ、うん、まあ、長くなりましたからできて、うん、まあまあ、
ではおしまいに駆け足ですが1つ、うん、4つ目の記事です。親ガチャ依存が示す1億総中二病時代、人生は抽選ではなく先着順、いつ自分のダメさに気づくかの勝負、五道時生さんの記事です。
キャッチなタイトルですね。
そうですね、総中二病、ね、
まあ、親ガチャと総中二病を話すだけでこの番組が終わってしまいそうになりますよね。
そうですね、まあ、まあ、はい、まあ、ないものねだりは生産性がないですよという感じで、
まあ、
はい、ね、この記事の中では締められています。
また延長戦でちょっと深掘ろうか、
はい、こちらまだまだいろんなご意見ありそうですので、ね、YouTube タイムで触れていきたいと思います。さて、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？ 10 年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて、ということであっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もたくさんコメントありがとうございます、ね、この後の延長配信の方で触れていきたいと思います、うん、 ラジオ日経江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後の YouTube ライブ延長配信では、五道時生さんのメルマガについて、1億総中二病時代ということがあります。はい、これについてお話ししていきたいと思います。それでは引き続きこの後の延長配信もお楽しみください。